野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると暴走が止まらない私たち2人が放送しています。
夜寝るときになぜか寄ってくるあれ、
そう、耳元でうるさいあれ、
そんなモスキートのようにしつこく騒いじゃう内容のラジオとなっております。
それではラジオナイトモスキートスタート。
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート。
改めまして野田真世です。
改めまして前田美玲です。
それではモスキートーク。
モスキートークとは思わず騒ぎたくなるような話題、メール、コーナーなどでトークすることです。
本日8月13日は
怪談の日。
そうなんですか。
うん、ってことで本日のモスキートークは、
はい、
リアルに怖いものベスト3。幽霊とか心霊とかお化けとか妖怪とかなんかそういうの関係なく、
うん、
本当にリアルで怖いものを発表していこうかな。
今一瞬なんかすごい下手ななんかラップのなんか韻を踏み出したのかなって思ったんですけどそうでなく
覚えます、うん、ありがちなあれですよ。本当に一番怖いのは生きてる人間だった。
あ、もうそれ塞がれたそれ塞がれたパティ
そういったような
うんうん、うん、
なんかマンションでさ、はいはい、男の人とバーンってぶつかって、
うんうん、
何あの人って思ってたら翌日、うんうん、ピンポーンっておまわりさんが来て、うん、昨夜この辺でちょっと殺人事件があったんですけども、うん、怪しい男見ませんでした、うん、めんどくさいからいいや、いや見てませんけど、あ、そうでしたかってなった次の日、その警官が、うん、まあ、犯人だったみたいなやつとか。
めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、
よく聞くじゃんこれ
うん、怖いね。
そんなでなんかそのがっつし怖くなかったとしても自分の中で怖いものってあるじゃん。まあ、だからそれを今日は
なるほど
お互いに発表して
言っていこう、
言っていこうかなと思うんですけれども、
はい、
どうですか。
リアルに怖いもの、
前田ぬ
の、え、新しいあだ名ですか
前田さん
前田さんのね、リアルに怖いもの、そうだな、高いところ怖いんです。
あ、そうなんだ、意外よ、意外意外。
あ、バカは高いところがみたいな、
違うよ、そういういやほらなんか一緒にディズニーランド行ったりとかさした時にスプラッシュマウンテン乗ったりしてたじゃん、ビッグサンダーとか。
あのね、うん、ジェットコースターとかはすぐ行っちゃうから、うん、なんだったらこれ全く意味がないけど目つぶればすぐ済むじゃないですか。観覧車よ問題は。
あ
私遊園地でなんだったら一番怖い乗り物観覧車かもしれない。
なるほどね、
あれ何が腹立つってさ、閉めてんじゃんちゃんととは、
うん、
でも隙間空いてんのね、下
から
向いてたら
今ほらあれじゃん、なんかクリアのさ、
う
ん、
観覧車と
かあるじゃん、
まあ、私、うん、あれよ、最後観覧車乗った時に、うん、一緒に乗った友達にあのずっとあのフードかぶって震えてたから私がなんかお前は灰原愛かって言われて最初の頃のあのバレそうになって
組織の気配を感じたのね
あと人間さ、うん、こういう衝動であるって聞くけどさ、
うん、
あの押しちゃダメなスイッチを押したくなるみたいなさ、
あるある、
ああいう怖いんだけどやっちゃいそうな衝動性みたいなのあるじゃん、うんうん、あれが高いところだと怖いのよ、怖いのになんかそこに向かって飛び出しそうになるの。
あ、でもわかる、ホームで歩いてると
怖えな、
わかるそれ、
怖えな
今これフって落ちたら死んじゃうのかなとかそういうことでしょ。
だから、うんうん、まあそういう感じそのなんか例えがあの生々しすぎてなんか大丈夫かなって今ちょっと心配になったけど、病んでんのかなって
思ったけど、でもあれだね、小僧ちゃんのサナちゃんと逆だね。
え、サナちゃんなんだっけ。
サナは、
うん、
あのさ、葉山とさ、どっちが高いところからバンジーして大丈夫か対決した時に声を出さない方が勝ちって、
うんうん
う
ん、
で葉山はうって一言だけ、
うっていて、うっていて、うっていて、サナちゃんはわーってなって、
ね、なって
そうそうそう、
高いところは平気だったけど落ちるのはダメだったっていう。
懐かしい、あの体育館のあの2階のあれから
な。
子供のおもちゃの話です。
子供のおもちゃの
初期の話です。
逆なんだね。
そうそうそう。
うん、
あとお股がヒュンってなるあの感覚もダメ。
ああ、玉ヒュンね。
玉、うん、ヒュン。玉、うん、がないのに玉ヒュン。
でも分かる分かる。
あの感じ。
うん、怖い。分かる分かる。
お股ヒュンってなるやつ。
うん、高いところね。
ね、
うん、なるほど、
じゃあ続いて野田さん、何が怖いんですか？お化け以外で。
お化け以外で。私だから散々だからうちのラジオもしね聞いてくださる方がいるんであれば、
うんうんうん、
私がどんだけ虫が嫌いかご存知だと思うんですよね
、
嫌いとかじゃないのよ、
うん、
意味がわからない。
そうだね、うん、
だから、まあ、虫は抜きにして、
うんうんうん、
注射。
あなたダメだよね。
大っ嫌い。すっごい怖い。
だって大騒ぎ、
大騒ぎの小騒ぎ。
私実際注射されてるとこ立ち会ったことはないけど、うん、話聞く限り、うん、大騒ぎするパティの患者だよね。
大騒ぎの小騒ぎ。
でも本当に看護師さんに大丈夫よ大丈夫よって言って二人がかりぐらいで諭されて手に切ってもらってやっとみたいな感じの、たまに大人でいる人だよね。そういうね。
だからまずこう行くじゃない、うんうんうん、でもまず明日注射だってなった段階で夜眠れないわけよ。手汗びしょびしょで明日注射かよ、もう怖いよ。
これ笑っちゃうけど、うん、マジなんだよね。
だうちの家族は私がそれが平常あのいつもだから何も言わないんだけど、うん、で行くじゃん病院で、うん、でも私も全然普通の大人の女だしみたいな感じで受付にいるわけよ、うん、注射とか全然怖くねえしみたいな、うん、通常だしみたいな感じで座ってんだけど、うん、じゃあ野田さんの腕出してくださいねって言われたぐらいから、痛いですか、あのすごい怖いんですけど痛いですか、
あのね大丈夫ですよ一瞬で済みます。
痛いですか、もう大人なんだからね我慢しようねって言
われて、次が疲れてんだ早くしろみたいな。
そうそうそう、なんか痛い痛い痛い、まだ刺してないからね。でもなんかもう刺さった感じがします。
漫画
で歯医者さんで麻酔する時ももう馴染みの歯医者さんだから、うん、私がどんだけ大騒ぎ小騒ぎするか知ってるから。
あのね小騒ぎはないと思う、大騒ぎしかないと思う。
知ってるから、うん、もうまずさ歯医者の受付の段階でおしっこ出そうになっちゃうの。
そうね、
怖すぎてね、
漏らしそうにな
る、漏らしそうになる。でなんかほら子供とかもいるじゃん、うんうん、なんでさ君はさそんなさ普通に座ってられるの。
子供に絡むなよ。
おばさんさもう泣きそうなんだけどって思いながら全然私平気だしみたいな感じでニュースエブリー見てんだけど全然平気ですみたいな顔して座ってんだけども、うん、ドドドドドドってなってんの。
多分そのつもりだろうけど涙目でニュースエブリーを見てんだよね。
ドドドドと。で看護師さんがガチャってドア開けるたびに私か次私かみたいな、そなんかなんとかさんまだ平気だった。よしよしよしよし、
はい野田さん、
はい
裏返ってる裏返ってる、
はい、
裏返ってる。
でこう座るじゃん、うん、でも座ってじゃあ野田さんこちらでって座ったところに、うん、あの麻酔のやつ置いてあるじゃん、うん、そうするともうやばいやばいやばいやばいやばいやばいってなるのね。あそうするともう馴染みの歯医者さんだから、うん、奥からあの赤ちゃんとか幼児用の、うん、あのブドウ味のブドウ味の麻酔する前に、うん、あのぬりぬりして、うん、麻痺するやつをいっぱい塗ってくれる。まだこんなもんかな。どうぞ前田さん次。
前田さん次はね、まあ、さん先ほどもう虫はもう殿堂入りでダメだとっていう話をしてましたけど、うんうん、イニジはダメだ、怖いね。
怖いって言ってんじゃん。だから
あのね今年に入って再確認した、うん、本当近くに誰かいたら本当やってもらう感じ。
わかるよ、
う
ん、
家じゃ特にそう。
わかる。
確実にお母さんに退治してもらう。
わかる。
全力で三つ絵を呼ぶ。
わかる。
三つ絵ーっつって言ってからね。でもね偉いの、自分で倒すこともする。
うわすごいな。
ただしただしそばに誰かいてって、あお願いだから見守ってってって言って泣きながら倒してる。
気持ち悪い。
多分ね私今だったらカブトムシのメスは触れねえ。あのね角があることによって、あカブトムシだなって思うのオスは。でも角があれが一個ないことによって大差ないのよ。
いや同じよ、全部一緒。全部一緒。あれはもう黒くてか、ああいうのは。
いや私結構虫は触ろうと思えば多分触れるんだけど、G だけダメだな。っていうか私ね飛んだところを見たことがなかったのね今まで。なかったのよ、うん、なかったのよ、うん、頑張ってのさん。なかったんだけどここ最近初めて飛ぶところを見まして、
すっごい怖いでしょ。
すごい怖い。怖いってかマジキメ。
マジキメ、
マジキメ。じゃあこれ以上やるとテンションがだだ下がっていくから、はい G です。はい続いてのさん。
野田さん2個目ですけど、うんうん、乗ったことない電車に乗る時のホーム。
あーでも分かんなくはないよ。
分かんなくはない。
だから乗ったことない乗り物に、うん、で行ったことない場所に行くっていうのはどこに連れて行かれるんだろうみたいな、うん、
あじゃないのよ。
どこに運ばれていくんだろうみたいなハラハラ感だけど、それじゃない、うん、
じゃない。
何
あの例えばさほらスタジオとか、
うん、
なんかこう移動で全然行ったことないところに行く時に、まあ迷ったら嫌だなっていう気持ちはあるけど、
うん、
あのさその駅のそのホームによってさルール違うじゃん。
ホームによってルールが違う、うん、
例えばだから 慣れてる人からすればね、
うんうんうん、
ここの列はこう並ばないとダメだとか、この一番線は一番線だけど、うんうんうん、2種類の線の電車がここに通るから、うんうん、このオレンジのところはその電車で、うん、赤いところに並ばなきゃいけないとか、そう、通勤ラッシュの時はここは通路になるから開けとかなきゃいけないとか、うん、それを毎日通勤通学で使ってる人が暗黙のルールで分かっているところに、うんうん、新参者の私が並んだ時に、うんうんうん、おいおい見てくれよこいつみたいな感じで、
うん、ボサッとしてやがんぜ
ってなって、うん、心のフルボッコよ、視線のフルボッコ。
なんか今ねちょっと分かった、うん、野田さんってやっぱ察しが良すぎたりするから、うん、そういうね察しの悪い動きとか言動、うん、動きダメなんだよ、
ダメ、10年ぐらい前の2チャンネルみたいな感じで半年ロムレみたいな、
みたいな
感じの感覚で、いきなりだから初めてパソコン買ったやつが、うん、2チャンネルに書き込みするぐらいの、おいおいおいどうした夏休みかみたいな感じで思われちゃうのが嫌なの、う
ん
う
ん、スルーしとけよ
みたいな感じで、クスクスみたいな感じで、私今もうここ立っても大丈夫でしょうかみたいな感じで、だからホームに誰もいない段階になると、うんうんうん、自販機でジュース買ってるふりして、うんうん、何人か並ぶの待ってから後ろにつくのよ、うんうんうん、じゃないと
見てんだよね、
見てんの、ね、見てんのすごい、うんうん、あここ並んで平気なのかな、うん、感じで、
まあね、敏感なゆえのあれだけど、
そうなの、
気にしすぎだからね、
それが嫌なのよ、
うん、なるほどね、
うん、そうまたこれが2個目かな、
2個目ね、はい、うん、3個目前だ、そうですね、無自覚な人っていうか、
うん、
無自覚に、
うん、
自覚な人、
うん、
なんか無自覚に無自覚なことをやらかしてる場面が怖いかな。なんか例えば、
うん、
あ今自覚この人ないけどやらかしてんなみたいな場面を見ると、
うん、
自分もやってんだろうなって思ってだからそれこそ電車のホームで行ったら、例えばあ地元の人じゃ絶対ないんだなっていう感じの人がもうすごい、だから人がよく通るところとか、
うん、
そういうところにもう棒立ちになっちゃってたりとか、なんだったらなんかこうやって道をこうやって調べ出したりとか、何か調べ物しだったりとかでボーってこういう風になってたりとかするのを見てると、でみんながうわみたいな感じで避けてるのとかを見ると、うん、あばばばばばばばって見てて辛くなる、
まあ、だから私の今のと一緒でしょ、
そう、そう同じあとね、なんかね人がね勘違いして絡まってる様を見るのが苦手なのよ、すごい。テレビドラマとかでもたとえそれがギャグとか可愛らしい、
わかる、すごいそれわかる、
オチだったとしてもなんかそれすぐチャンネル変えちゃうんだよね、
わかる、
見てて辛くなる、この現象なんか名前があるって言ってた
かな、共感性周知なんとか症でしょ、
すごい怖い、苦手、うん、
でもね私それ調べたの、
うんうんうんうん、
発達障害の方って、
うん、
共感性なんちゃら症じゃないものを持ってるらしい。それは共感性じゃなくて、
うん、
自分を見ているかのような錯覚に陥るのって、
そうそう、だから辛いのよ、そうそうそう、
私はどちらかといったらその共感性なんちゃらなのよ、だからなんか辛いとか言うよりもどう助けたらあげたらいいかなって思っちゃうのよ。あとすごいこれちょっと下ネタで入るけど、
どうぞ、
エロ漫画でも BL でも私オナニーを攻めに見られちゃうシーン大嫌いなのね。結構あるじゃん、
あ分からなくもないかな、
そのなんか出張とかで会えない期間に、うん、その彼を思って一人でやってるところに、なんか行く時に名前を呼んだ時に何ですかとか後ろから言われて、うん、すぐ消すもん、
うん、
あ無理無理無理、今この25分ぐらいずっとこう一人でにちゃにちゃやってたの見られてたわけでしょ、うん、あ無理無理無理と思って、
うわもう死ぬしかねえってなってるぐらいの
そういう作品でも女の子でも男の子でもオナニー始めたらすぐ消すもん、あもうこれダメダメダメ、もうフラグ立ってる、
これダメなパティーつって
これフラグ立ってるからダメ、トラック変えるわつってトラック変えても追っ始まってるぞこれ始まるわみたいな感じで、あ無理無理ってなる、すごいわかる
何自分で言ってダメージ受けて
る、私これ昔からそうだったの、
あ
夢小説とかピクシブとかで漫画小説読んでても、
ね、具体的にあれどんどん出していかないで
オナニー描写あるとすぐもうページ変えるもん、
うん、あと何回オナニーって言うんだお前やめろよ
すごいわかる、うん、共感性なんちゃらね、
うんうん、
だからわかる人です、うん、なるほどね、
うん、
3個目、
うん、
ラストなんですけど、
はい、
リアルなものっていうかあれなんだけど、
はい、
自分の、
うん、
想像力の豊かさ
恐怖してる、
恐怖してる
自分で自分の自分のこの豊かさ恐ろしいと
自分が怖い いやなんかね、実は今日私前田さんに言いたいことがあってね。
何でしょう、
これに関して、
うん
うん、HSP って知ってる？
HSP HS じゃ知らないです、うん、なんすか。
これを昨日たまたま見つけて、これ私ね前田さんに聞いてもらいたかったの、
うん、
HSP とはハイリーセンシティブパーソン、
ハイリーセンシティブパーソン
っていうもので、
はい、
人一倍敏感な人っていう、
うん、
意味で、
うんうん、
感覚や人の気持ちにとても敏感で、ちょっとしたことにも気づく、気遣いに長けていると同時に強い刺激に圧倒されたり、多くの人の中にいるとすぐ疲れてしまったりするという特徴。
野田さんだな。
HSP は発達障害と誤解されやすいですが、
うんうん、
障害ではなく生まれ持った感受性の強さ、
特性ってことだね。なんだって、
生徳的感受性っていうんだって。生まれ持った感受性って書くんだけど、もう生まれた時から、生まれた時から、人は感受性があるわけじゃない、
うんうん、
それが人よりも、なんていうの、遺伝的に強い、
うんうんうんうん、
で今これがめっちゃ問題っていうか、なんていうの、広まってきてるらしい、注目されてるんだって、
うん、
でその特徴はどんなものかっていうか書いてあって、はいはいはいはい、精神的の HSP と、
うん、
五感的な HSP がある
ん
だって、
うんうんうんうん、
でも五感、
うんうんうんうん、
カフェインや薬、電磁波、うんうんうんうん、添加物など影響を受けやすい、
うん、めっちゃ肌弱いし、
肌弱いし、うん、色素薄いんですけど、
ね、色素薄いし、ね、
肌が弱いんですね、うんうん、で私ほら香水ダメじゃないですか、
ダメダメダメ、
化学物質アレルギーで敏感なんですよ、うんうん、で感受性や共感性が周りより高く、たとえ離れていても他人の気分に影響を受ける、
うん、めっちゃ受ける
直覚力がとても高く、何事もビクッとしやすい、
うんうん、すぐビクッとする、うん、
非常に良心的である、
そうだね、うんうん、人情よ、うんうん、
美術や音楽に深く感動する、
うんうんうんうん、
感動しやすく涙もろ
い、うん、だって探りすぎてすごい早い段階から一人でうって言ってくれてなってて、どうしたって言ってくれてなってて
他人の波動に大きく影響を受ける、人のネガティブな感情やマイナスなエネルギーに引っ張っていかれ、うん、自分は望んでいないのになぜか体調が悪くなったりする、
う
ん、
そうだよね、
人口の2割だって。私多分これだわ、
うん、私もそれ野田さんだと思う、うん、
私これ見つけた瞬間これだと思って、
うんうんうんうん、
だから私 HSP だと思う、
私もそうだと思う
ね、
うん、
私 HSP だと思う、
あなた自身はもっとそうだと思ってるから、で傍から見てもそうだと思う。まあ、感受性豊かってそりゃ普通の人でもいるだろうけど、うんうん、それとまた別次元だもん。前も話したと思うけど、うん、察しが良すぎるのよ、
うん、だからまぶたの動きとか、その口角の上がり方とか、そのなんとなくその人がまとってるオーラみたいな、今怒ってるとか、
うんう
ん、へこんでるっていうのが例えば後ろ姿とかだけでも分かるのね、
うんうんうんうん、
だから今までさそういうことを人に言うと、
うんうん、
気にしすぎだよって言われがちだったんだけど、気にしてなくても情報が入ってきちゃうから、う
ん、シャットアウトできない
んだよ、できないんだよ、
自分でね、
なんか顔で笑ってても心で泣いてるのとかが、
うんうん、
分かるっていうのは自分の勘違いかなって思ってたけど、うんうんうん、昨日これを見つけた時に本当に私が思ってた感覚みたいなものは合ってたんだなって思って、やっぱ不確かだったから
腑に落ちたならこれから先傷つくけど、
もう嫌だけどね、
まだマシだと思う。でもその気にしすぎだよ気にしすぎだよって言われ続けたりとか、まあ、そういうのの中で、うん、じゃあ私自分がおかしいのかなっていう風に、
あ、そうそうそう、
思ってるのの原因が、
原因っていうか、あ、私だけじゃなかったんだなっていう、うんうんうん、やっぱ性格なんだなっていう、だからその、うん、なんだろうな、細かすぎるよとか、
うんうんうん、
気にしすぎだよとか、うんうん、そう、周りの人はそんなに言っても気にしてないよ、見てないよとかって言われることがずっと辛くて、
うん、そうだよね、うん、その感覚っていうのは自分しか分かんないからね、
そうそうそう、
いくら説明してもね、
うん、昨日それをあれって思って見た時に、
うん、
あ、私がおかしかったんじゃないんだ、
うんうんうん、
もっといるはずなんだよ、全然聞いたことないじゃん、
うんうんうんうん、
だからまだそんなに普及じゃなくてこう
広まって
ないって書いてあったんだけど、うんうんうん、多分ポッドキャストの中にもそういうすごい敏感な人いると思うんだよ、
うん、
だからその HSP のなんか子供を持つお母さんみたいなのがあったんだけど、
うんうん
うん、繊細ゆえに大人が言った一言でとんでもなく傷つくからって書いてあって、うん、だから私多分そのネガティブだったり、
うんうんうん、
そのマイナス思考なんだと思うんだよ、 なんかそれにも書いてあったけど、もうあの一番わかりやすいのは他人との境界線をよく作ることって書いてあったから、あ、私もそれ自然にやってるわ
って、うん、いやなんか察しがいいプラスやっぱ文章も得意だから、うん、私その場にはいなかったけど、だからみんなでレッスンしてる時とかさ、何かこうやってる時とかにさ、いや丸々くん全然私のこと好きになってくれないから、セリフの掛け合いとかでって言って、それがポンって出る、周りにもいい影響だよね。はって言って気づくもん、うん、私も今思うとなんて察しがいいんだって思うよ。で人によっちゃそれが羨ましくてキーってなる人もいるし、うん、役者なんて画が強いからね、みんなそうかって言ってスポンジのように吸収していく若手もいるし、うんうんうん、いや私だからずっと羨ましいのよ、あなたが。
だから
役者としても人としても羨ましいのよ、あなたが。羨ましいって思ってるよ私ずっと
でもね一個だけ書いてあった、うん、こういう特徴のある人の一番の、うんうん、まあ、苦労点は恋愛がうまくいかないって書いてあった、うん、
だからさあれよ、サイコメトラーよ、
あエイジ
読めてしまうのよ、
読めてしまう、
読めてしまうのよ、う
ん、読めてしまう、う
ん、でしょ。
でも今までは、うん、いやでも言うても私結構妄想族なとこもあるし、夢見がちだし頭おかしいからそこをそうやって思っちゃってるのも妄想かなって思ってた。
すぐ考えすぎかなじゃないけど、うん、けど、
まあ、そんなわけないかって、
今もう妄想入ったかしら、
うんうん、今私に嘘ついたって思ってるのも私が結構シンデレラ症候群なとこあるから
今
ひどい嘘つかれた、
あ今夢ばしたかな
って、夢ばしちゃったかしらって夢ばしちゃったのかしらって思ってたんだけど、うん、それを見たことによって、うん、現実だったんだっていう思ったら、そりゃ恋愛うまくいかない、知らない方がよかったんじゃねってぐらいに思って昨日。
そうだね、
多分。
いやそれで成り立ってるよ男女の。
でしょ、
なんてね、あんま経験したことないですけど
いやでもなんかねすっきりした。
そう
だから自分で疑ってた部分が現実だったんだっていう、
うん、
自分なりの判断だから確かじゃないけど、
うん、
でも 100% 絶対そうだと思う私これ、
うん、だって感覚が鋭いあなたが 100% そうだって言ってるんだから、うん、そうなんだと思うよ、
うん
う
ん、
それニブチンの私から言ったらそうだと思うよ。
逆にね、私これで例えばそういう調べるとこ行きました例えば HSP だってなったらですよねってなる、
うんうんうん、
野田さんちょっと違うなって言われた時に、え、じゃ先生私何なんですかね、ちょっと僕にも分かんないなって言ったら、じゃあ私はもうシェルターかなーみたいな感じになるじゃんだからこうちょっとこうふわっとした感じでこの件を収めておくけど、
うん、
でも自分なりには 100% いや 120% トグロ絶対そう
それで違うって言われたらあのバンって割れてガリガリの
周りガリガリになっちゃうから、うん、もうしたらもう戦えないのよ、もう本当に自分で地獄
本当にバカなんだからってよくなっちゃう誘惑の話
いやもう本当そうなんだよでも今ちょっとこれ昨日の夜知って、うん、そっから電車の中でしか見てないのね、うん、だからキンキンに入ってきたばっかりすぎて、うんうんうん、ちょっと自分でも受け止められない部分があるから、
とりあえず自分に問題がすごいあるわけじゃないんだなっていうのが
っていうか勘違いじゃなかったんだなっていう、
そうだそうだ、うん、やっぱそうだったんだなって、鋭い人たちはいるんだな他にも、
うん、かなまあまあまあ、ね、ちょっと話ずれちゃったんですけど
はい、はい、
まあ、だから自分のなんかこう、うん、想像力の豊かさ怖いなって思ってたけど、
うん
うん、あの想像力が豊かってもう今後胸張って言えるなってことが分かった、
うん、
で傷つきやすいのは性格っていうかネガティブだったからじゃないんだなって、
うんうんうん、ま
あ、
そうだね、
でもまあそのせいでネガティブなんだけどねっていう
そうねそらそうだ、うん、そらネガティブにもなる、
うんうん、
そうだから今後ね やりにくいこと言うよ
やめて言わない
で、メール送るときは
やめて言わないで、
みんな注意して
やめて、
大丈夫、文章をちゃんと
大丈夫よ、
ちゃんと勉強してきて
大丈夫、2、3通ぐらいだから傷ついた
ほら2、3通も傷ついてる。
この現象の人たちって、うん、その文章を見た瞬間に、うん、ラジオを聞いた時の気持ちと、
うんうんうん、
メールを送ろうって思った気持ちと、うんうん、どうしてこのメールを送ろうと思ったのかって、うん、その時の喜怒哀楽な気持ちがバーって流れてくる、うん、
そして結びつきが早い、
結びつくのすいません、なんか偉そうなこと言ってもう死のうかなもう
あのね、死ななくていいの
そうだから、うん、そうメールの文章だけでも大体は流れてくるのは嘘じゃなかったなって思った、
そうだね、
うん、だからみんなのことすごい分かってる主観してるよあ、まあそんな感じで、だからこんだからリアルに怖いのはそんな感じ、
うんうんうんね、ということで、リアルに怖いものベスト3でしたね、うん、
はい、
それぞれね、はい、では今日のモスキートークはこれで終了、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
それではナイモスからのお願い。
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で night_mos@yahoo.co.jp night_mos、
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします。
お願いします。
ということで今夜のモスキートは野田真代、
前田美玲でした。それでは来週の夜まで
撤収。